法殿がインターネットでお送りいたします御言葉と賛美の時間 G ライトクルーズ、しばらくの間イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか。ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
パーソナリティの脇坂陽子でお送りします。
イースターおめでとうございます。
おめでとうございます。
毎年この季節に巡ってくるイースター、私たちの主イエス様が墓の中からよみがえられたことを記念する喜びの時です。喜びを共に分かち合いましょう。
皆さんお元気でしたか。脇坂陽子です。北半球の日本に住んでいる私たちには暖かくて花いっぱいの春の喜びとキリストの復活の喜びのイースターが重なり、ちょっと得をしているような季節です。
さて脇坂さんはイースターが年ごとに変わることをご存知ですね。
はい、春分の日の次に巡ってくる満月を過ぎた日曜日がイースターと決められたからですよね。今年は4月21日ですね。
はい、そうですね。それはいつどこで決められたかというと、今からもう1700年近くも前、紀元325年、今のトルコ共和国にあったニカイアという町で開かれた公会議で制定されたそうです。ですから3月末にイースターが来る年もあれば、4月下旬に巡ってくる年もあるわけです。ちなみに昨年のイースターは4月1日でしたし、来年のイースターは4月12日となっています。ところで脇坂さんは復活という映画をご覧になりましたか？3年ほど前に DVD で発売された映画ですが。
残念ながら見ていないんですが、先生はご覧になったんですか？
はい、私は人から借りて教会の人たちと見ました。イエス・キリストの十字架の死に立ち会った百人隊長がキリストが葬られた空っぽの墓を見て、キリストの復活が事実であったことを突き止めるというストーリーで、かなりフィクションも入っていますが、一見に値する映画でしたね。
面白そうですね。 DVD を探して一度見てみます。それでは今回のプログラムをご紹介しましょう。今回はキリストの復活というテーマでお送りします。それでは最初の一曲をお聴きください。アローマで今がその時。
愛の言葉聞こえているよ、あなたを呼んでる主の声が心満たす。何かを求めさまよってるあなたの今がその時、主イエスと出会う時、あなたを作られた神は心のドアを叩き続けてる。鍵を開けて Now is the time。足を止めて耳を澄ませば聞こえるよ確かな主の声。今がその時、主イエスと出会う時、あなたを作 られた神は心のドアを叩き続けてる。鍵を開けて Now is the time、 今がその時、主イエスと出会う時、心の重荷を下ろして、あなたのために十字架で死なれた愛を知って、 Now is the time。
アローマで今がその時をお聞きいただきました。さて岩間先生、
はい、
キリストの復活を映画化することにはどういう意味があるのでしょうか。
キリストの十字架の死は中学や高校の教科書にも出てきますね。しかしそこまでです。その先がありません。死ねばおしまいという常識を超えられないのです。けれどもキリストは死なれましたが3日目によみがえられました。それを視覚的に訴えたのがあの映画だったのです。
キリストが3日目によみがえられたということを文字だけで理解するのは確かに難しいですからね。
そうですね。
それでは続いて音楽をお送りします。インブロッサムで You。
Thank you.
ブロッサムで You をお聞きいただきました。さて岩間先生、
はい、
キリスト教の教えで受け入れられないのはキリストの処女降誕と復活だという声を聞いたことがあるのですが。
そうですね、私もそういう声を聞いたことがあります。キリストが墓の中から復活されたという話は一般的にはなかなか受け入れられません。確かに処女が出産したとか死人が復活したなんて非科学的非合理的だと思えますけれども、考えてみてください。神の子であられたイエス様が私たちと同じ方法でお生まれになったとか、死んでそのままであったとする方が非合理的ではありませんか。イエス様は神の子であられましたから処女マリアからお生まれになったのであり、また死の中からよみがえられたのです。実に理にかなっているのです。
イエス様は初めから私たち人間とは違っているんですよね。
そうですね。
ところで岩間先生、聖書ではキリストの復活についてどのように語っていますか。
はい、それでは脇坂さんに聖書を読んでいただきましょう。新約聖書のマルコの福音書16章1節から8節までを読んでくださいますか。
はい、新約聖書のマルコの福音書16章1節から8節までをお読みします。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げると、その石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。墓の中に入ると、真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いた。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められていた場所です。さあ、行って、弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと。彼女たちは墓を出て、そこから逃げ去った。震え上がり、気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。彼女たちは命じられたすべてのことをペテロとその仲間たちに短く伝えた。その後イエスご自身が彼らを通して清く朽ちることのない永遠の救いの宣言を日の昇るところから日の沈むところまで送られた。アーメン。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。箱舟でシャイニングオン。
Thank you.
箱舟でシャイニングオンをお送りしました。では岩間先生に先ほどの聖書からお話ししていただきます。
死は人類最後の敵と言われます。死は私たちを決定的な絶望へと追いやります。誰も死を免れることはできません。どんなに名声を博した人も、どんなに財を築いた人も、またどんなに社会的に貢献した人も、死ななくても済む人など一人もいないのです。そして大抵の人は死を恐れます。死ぬことなんか怖くないと威勢のいいことを言っていても、いざその現実を目の前に突きつけられると青ざめて震え出すのです。なぜ人は死を恐れるのでしょうか。それは自分はこのままでは裁かれるのではないかと思うからです。死と裁き、これは全人類の定めと言ってもいいでしょう。聖書の中に、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書かれている通りです。しかしイエス・キリストはその人間の宿命を全く新しく作り変えてくださいました。ご自分が死の中から復活されることによってです。イエス様は罪のない神の御子でいらっしゃいましたが、むごい十字架の死を遂げられました。それは神様から離れ、神様に背を向けて自分勝手な歩みを続けてきた罪人の私たちの身代わりでした。イエス様は私たちの代わりに神様からの罰を受けるようにして十字架で死なれたのです。けれども神の子であられたイエス様が死んでおしまいになるはずはありませんでした。イエス様は墓に葬られましたが、三日目の朝よみがえられたのです。イエス様の体に香料を塗るために墓に来た女性たちに、御使いがこう言いました。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと。先ほどお読みいただいたマルコの福音書16章7節の御言葉です。彼女たちへの、そして弟子たちへの御使いのメッセージは、復活のイエス様が先にガリラヤに行かれるということでした。イエス様が先に行かれる。これは私たちに大きな励ましのメッセージです。私たちはさまざまな困難や試練に遭います。もうダメだと思うようなこともあります。その究極が死です。しかし、私たちの主イエス様が先に進まれます。私たちのために十字架にかかって死なれ、復活されたキリストが私たちに先立って進まれるのです。このイエス様を見上げて従っていくなら、私たちも勝利することができます。罪に対して、死に対して、困難や試練に対して打ち勝っていくことができるのです。どんな時も、どんな状況に置かれても、先に進まれる十字架と復活のキリストを信じましょう。
岩間先生、ありがとうございました。
はい。
どんな時でも、どんな困難な時でも、神の子キリストが私たちの先に立って導いてくださると信じていたら、本当に心が平安で満たされますね。春は、いろいろな変化の時です。希望が叶わなかったり、新しい環境や人間関係になじめず、辛い思いをしている方もいらっしゃるでしょう。どうか一度教会にいらしてください。困難や試練、そして死に打ち勝って、私たちを優しく守り、導いてくださるキリストのことを、ぜひ知っていただきたいと思うのです。周りに咲き誇っている春の花々や景色がまた違って見えるかもしれません。さあ、今日最後の賛美となりました。高橋メリーさんで、アバ・父よをお送りします。
天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの義は高くそびえる山のようで、あなたの裁きは深い海のようです。
メリーさんで、アバ・チチヨをお聞きいただきました。では、皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様が私の罪のために十字架で死なれ、3日目に墓の中から復活されたことを感謝します。復活されたイエス様は今も生きておられ、私たちの前を進んでいかれます。このイエス様に信頼して従っていくことができますように、私を導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、ご感想やご意見、ご質問などもお待ちしております。
次回は5月にお届けする予定です。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズはパーソナリティの脇坂陽子と
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。